今日から、教会の新しい試みとして、午後に礼拝を、持つこととなりました。私たちは、子供という存在をどのように見ているか、とても問われるところです。子供は、足りないとか、子供はまだ十分に理解していないですとか、もちろんある意味それはそうなのかもしれませんけれども、そういう理由によって福音の恵みに預かるということを私たちはないがしろにしていないか。私が今から25年前に体験したことですけれども、あるところの子供礼拝に出席しまして、とてもショックを受けたことがありました。それは、子供たちがもうとても、喜んではしゃぎ回っている、そんな中で、先生に、示されて、お祈りした一人の男の子が、イエス様の十字架に感謝しますとそのように祈ったのを聞いて、私はちょっとショックを受けたんです。私は果たしてイエス様の十字架に心から感謝するような、そういうことを子供たちに教えてきただろうか、とても問われる思いがいたしました。私たちはそのようなイエス様を喜ぶ、イエス様の十字架を喜ぶ、そういう恵みに預からせることをしていかなければ、以来そのような私に対するそのような負担が私に絶えずあったものでした。ありここまで参りました。そのような中でのこの度の取り組みであることをどうか理解していただければと思うのですけれども、私たちの教会にも今子どもたちが少しずつ送られつつあるところでして、そういう子どもたちに対して私たちは何を語るべきであるだろうか、またそういう子どもたちを受け入れるとはどういうことであるだろうか、そういうことをイエス様は今日の御言葉で示してくださっています。さて弟子たちは何に関心があったかということ、それが一節の御言葉に書かれています。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。天の御国では一体誰が一番偉いのですかと。弟子たちの関心はもうイエス様が王になられたら、その王であるイエス様のそのそばにいる弟子として自分たちも高い地位を得ることができること、そのことを彼らは、関心として持っていました。イエス様が王になれば自分たちも、右大臣だろうか、左大臣だろうか、太政大臣だろうか、そんなことを思ったかもしれません。しかし、イエス様は彼らの思いを否定されることはなかった代わりに、2節にある通り子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせられました。注目すべきは子供だよということをイエス様は示されたわけです。普通ならばよほど変わった人でもない限り子供が一番偉いなどとは言いません。しかし全ての創造主であり私たちの主であるイエス様は子供が一番偉いということをお示しになったのでした。そしてイエス様は3節にある通りこのようにおっしゃいました。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。子供は背丈も低いですし、大人たちほどいろいろなことに通じているわけではありません。どうしても大人と比較して自分を低くすることしかできないわけです。ところがイエス様はそういう子供が一番偉い、そういう子供が御国を受け入れている存在として、また向きを変えて神様へと向かっている存在として一番偉いというそのメッセージを弟子たちに投げかけられたのでした。イエス様が 子供が一番偉いとおっしゃったのはなぜでしょうか。子供のように神の国を受け入れなさいと弟子たちにおっしゃっているわけです。私たちの信仰生活、それ一般的にキリスト教と言います。しかし私たちが誰かにイエス様を伝えようとするとき、人はどんな反応を示すでしょうか。いやいやいや、キリスト教の話は結構なんて、そういう反応を示さないでしょうか。いろいろ、理由はあると思います。まあ、自分にはすでに、信じている宗教があるですとか、そもそも、無神論だとか。しかし、無視できない理由として考えられることに、難しい話は聞きたくないというものがあるのではないでしょうか。私もかつて何人かの人に、そのような反応が返ってきたことがありました。キリスト教というものを難しくするのは何であるか。子供のようにイエス様を信じ、イエス様を王とする天の御国を信じ受け入れればいいのに、それにいろいろ付け加えて小難しい理屈をいろいろ言うせいではないでしょうか。そうするところからいつの間にか子供のような単純な信仰がキリスト教という宗教すれた大人のものになってしまうわけです。子供はいろいろ考えることはしません。いいと思ったらいいものとして受け入れ、悪いと思ったら悪いものとして離れます。でもイエス様、神様はどのようなお方でしょうか。絶対的に良いお方です。だから子供のような人であるならば、イエス様が大好きになるしかないわけです。子供のようになるのに理屈などいりません。ただ愛すればいい、好きになればいいわけです。難しいことなどありません。子供はまた疑いません。学問としてのキリスト教というものはどうやって発達してきたか、いろいろなことを疑うことで発展してきたと言えるかもしれません。聖書が神の御言葉であるというその大前提を崩すような、いろいろな難しい理論というものがこれまで発表されてまいりました。そういうようなものを受け入れることによって、単純なイエス様との交わりがキリスト教という宗教を、するようになってしまうわけです。しかし私たちの持つべき信仰はどういう信仰でしょうか。イエス様が主でいらっしゃること、聖書は誤りなき神の言葉であるということ、そのことを私たちは疑うべきでなく、また疑う必要がないわけです。疑わずに素直に受け入れるのが子供らしい信仰です。イエス様が、子供を彼らの真ん中に立たせられ、注目させられたことにはもう一つ理由があります。それはこのような小さな子供を受け入れることがイエス様を受け入れることであるからです。これも理屈はいりません。イエス様がそうおっしゃる以上、子供を受け入れよ。子供を受け入れればイエス様を受け入れることである。子供を受け入れてみると、それがイエス様を受け入れることであることを私たちは実際に体験することができます。パウロが自分の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうかと語っていますけれども、パウロがそれだけのことを語る大きな理由として、主にあって子育てをしているならばイエス様を受け入れるとはどういうことか実際に体験している分、キリストの体なる教会にそれだけ献身的に仕えることができるというわけです。さて、6節の御言葉、とても恐ろしいことをイエス様はおっしゃっています。私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。すごいことをおっしゃってます。子供を受け入れる、受け入れるの反対がつまずかせるであるというわけです。つまずかせるものとなってはならない。小さな者たち、子供たちが何によってつまずくのでしょうか。 大人たちの姿を見てつまずくのです。大人たちのイエス様を信じているとは名ばかりで、実際に言葉や行いが伴っていない、そんな姿を見てイエス様なんて信じるもんかと思ったならば、その子はどうなるでしょうか。永遠の救いに至るはずが永遠の滅びに至ることになります。私たち大人が良かれと思ってしていることが、子供たちを排除し、子供たちを神の恵みから除外してしまっているならば、それは子供たちをつまずかせているということになるわけです。イエス様は、そんなものは石臼を首に結いつけられ湖に沈められ、そこで溺れ死ぬ方がマシであるとおっしゃっています。しかしよく見てみますと、もうそんな死に方は誰もしたくない、そんな悲惨な死に方をする方がマシとおっしゃっています。何に対してマシとおっしゃっているのでしょうか。それは少し後の御言葉にほのめかされていますが、まず7節の御言葉から見てみましょう。つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。イエス様はつまずきを与えるのがこの世であるとおっしゃっています。この世が子供をつまずかせるわけです。また子供がつまずけば、当然大人もつまずいていることになります。私たちはこの世における教育ですとか報道ですとか、それ以前に人々を支配する常識ですとか、そういったものによってどれほどつまずかせられ、誠の神様が信じられなくなっていることでしょうか。家々には仏壇や神棚があって、誠の神様ならぬ神仏を拝むのは当たり前の美徳とされ、それを拒否する選択肢は考えつかないようになっています。そうかと思えば、進化論を中心とした唯物論で全ては説明され、そこに創造主なる神様のご存在と御業を語る余地を与えようとしません。それなのに占いですとかお守り、おまじないのようなオカルトは極めて身近に存在します。悪魔や魔法にスポットの当たった音楽や文学、映画が人気です。どこもかしこもつまずかせるもので満ちている、それがこの世というもので、イエス様はそんなこの世を災いだとおっしゃっています。しかしイエス様は一方で、つまずきが起こるのは避けられないともお語りになっています。それはこのような、この世に私たち人間は生きており、そんな人間は不完全な存在だからです。考えや態度、言葉や行いにおいて、どんなに意識しても罪を犯してしまうものだからです。良かれと思ってしたことで人がつまずいてしまう、そういうことは往々にして起こることです。それでもイエス様は、つまずきをもたらすものは災いですとおっしゃっています。ことさらにつまずきを起こすようなものがいるならば、それは誠に災いであるとイエス様はおっしゃっています。特に子供という疑うことを知らない純粋無垢な存在をつまずかせ、信仰を持てなくさせてしまうならば、それはどんなに大きな罪であろうとか、私たちの中に子供を排除してしまう思いがないか、よくよく点検してまいりたいものです。そのためにも、礼拝に子供が来られる環境づくりに一緒に取り組んでいただけたらと願います。今日から始まります午後の礼拝はその取り組みの一環です。時間的に協力してくださるのが難しいという方もいらっしゃると思います。それならばせめてこの礼拝を覚えてお祈りしていただけたらと思います。8節9節の御言葉を読みします。あなたの手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃ったままで 永遠の火に投げ込まれるより良いのです。またもしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃ったままゲヘナの火に投げ込まれるより良いのです。もし人がつまずいたなら、地獄に落とされて永遠に裁かれる恐ろしい警告がなされています。手も足も目もみんな体の一部であり、失ってはならないものです。それを切って捨てよ、えぐり出して捨てよ。それだけ自分の体の一部のように自分にとって絶対なもの、大事なものでも捨てなければつまずくよ、つまずいたら地獄行きだよというわけです。私たちをつまずかせる、しかし私たちにとってなかなか譲れない大事なものは何でしょうか。習慣でしょうか、人間関係でしょうか、趣味でしょうか、番組やインターネットサイトを視聴することでしょうか。しかしそれらのものがもし御心にかなっていないものであるとすればどうでしょうか。そういったことに貴重な時間を費やすことで神様との交わりに弊害が出ているならば、それをやめさせてくださいと祈るべきです。いや、祈ることもできない、祈ろうとしないならば、それはそれだけ自分の体の一部のようにそれらのものが固着してしまっていて、大事なもの、捨てられないものになってしまっているのです。かなり深刻なことです。そういうことに気がついたならば、より真剣に祈る必要があります。切って捨てれば永遠の命にふさわしいものとされるわけです。子供との関係においてはどうでしょうか。私は幼い頃よく周りの大人たちから、大人は大人の世界で線引きをされて、そこから先に入らせてもらえないような疎外感を味わっていました。昔はそれを仕方のないことと諦めていましたが、今当時の大人たちの年齢をはるかに追い越したから言えることですけれども、彼ら大人たちは子供を排除することで自分たちの世界を作り、自分たちだけで楽しんでいたのでした。同じようなことを私たちクリスチャンがもししているならば、それで子供をつまずかせることになっていないか、よくよく顧みる必要があります。いや、大人たちだけで時間を持つことは必要だと固く信じているその考えも、もしかしたら切って捨てるべき体の一部のようなものかもしれません。さて、この8節9節の、御言葉に永遠の火、ゲヘナの火という言葉、繰り返し登場してまいります。子供をつまずかせる者が石臼を祝いつけられて湖の深みに沈められるよりふさわしい刑罰、それはこの永遠に火で焼かれる裁きである。どれほどイエス様は子供をつまずかせる者に憤りを覚えていらっしゃるかということです。しかしこんなことを言うとある方はおっしゃるかもしれません。いえ、イエス様の十字架を信じているならば私は地獄に落ちることはありません。何かゲヘナですか、脅かすのも大概にしてください。それはそうかもしれませんが、考えていただきたいのです。私たちが救われるために十字架にかかって身代わりに命を投げ出してくださったイエス様が何を一番願っていらっしゃったか、それは子供を受け入れることであったのだと、子供をつまずかせてはいけないということであったのだと、その願いを私たちを救ってくださったイエス様が持っておられるならば、私たちこそそのことを真っ先に考えるべきではないでしょうか。どうすれば子供たちをつまずかせず主にあって受け入れられるか、真剣に考えるようになりはしないでしょうか。その点で私たちは子供に関心を寄せるということにおいてまだまだな存在です。それでも私たちは諦めないで、どうか恵みの主により頼んで少しでも子供をつまずかせないように成長させていただきたいと祈れるならば幸いです。 私たちの言葉の一言一言、一挙手一投足、浮かべる表情や雰囲気、見られていないようで、子供はみんな見ています。そういったことがもし子供をつまずかせているとするならば、そう考えるならば恐ろしくなります。大人だったら仕方ないよねで済むような、そんなことも子供にとってはそうはいきません。さらに言えば、私たちのそのような何気ない言動の背後にある私たちの心の中まで子供は見透かしています。まさに神様のようです。子供が私たちに対して忖度しないように、神様も罪に対して忖度されるようなお方ではいらっしゃいません。しかし、子供を前にして持つべき態度が神様を前にした時のような態度だと意識することがどれほどあるでしょうか。私たちは子供たちを前にした自分の態度を悔い改める必要があります。最後に実節の御言葉を見ますと、このようにあります。あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。イエス様は小さい者たちで終わらせず、小さい者たちの一人とおっしゃっています。ですから私たちは子供の一人一人に目を留める必要があるわけです。子供は群れになっているとつい一人一人に目を留めることがおろそかになってしまわないでしょうか。しかしイエス様は子供の一人に目を留めなさいとおっしゃっています。その理由としてイエス様がおっしゃっていることは、彼ら子供の御使いは道の御顔をいつも見ているからだというわけです。道の御顔をしっかり見ることのできる御心にかなった御使いが子供をいつも守り、道の御顔を仰げるように子供の霊に使えます。大人はどうでしょうか。いつしかこのような道の御顔を仰ぐ御使いではなく、サタンの顔を見る悪霊を引き連れるような嫌味な存在になり下がってはいないでしょうか。私たちが普段神様の御顔を見るよりも、このサタンの支配下にあるようなあらゆる悪いものに染まっているならば、私たちもまたサタンの支配下に置かれることになります。そんな自覚が私たちに与えられたならば、私たちのすることはまず主に近づき、そして悪魔よ悪霊よ、ナザレのイエスの名によって離れよとしっかり命じ、離れさせる必要があります。それでこそ私たちは子供の魂に仕えることができます。子供の魂に仕えることは神に近づく恵みの味わえることです。子供に聖書を教えてやろうという選ぶった態度でするのではなく、イエス様の御言葉に従えば、偉いのは教える側の大人ではなく、むしろ子供であることに気づかされます。もちろん偉いからと子供を甘やかしたりつけ上がらせたりすることが主の御心だということではありません。子供がしっかり主の御顔に、主の御言葉に従えるようにすることが、それが子供の魂に仕えるということであることを私たちは心に留める必要があります。今日から始まります、午後の礼拝もそのような、取り組みとして私たちは共に、仕えてまいりたいと、そのように願います。まだ、この教会は子供たちが送られつつあるとはいえ少ないかもしれません。しかしこれから私たちはさらにこのまだこの教会というこの枠の中に入ってきていない、この垣根の外にいる子供たちが送られてくることを、そのことをビジョンを描いて子供たちを招く働きに取り組んでまいりたいと願います。そのようにして送られてきた子供たちが 素直にイエス様を受け入れることができるように、イエス様を受け入れて生涯主と共に歩む、その祝福された歩みをすることができるように、私たちはつまずかせるかもしれないとそのように恐れる前に、私たちがつまずかずに主にお従いする、その姿を子供たちに見せることによって、子供たちもまた主を信じることは当たり前のことなのだと、素晴らしいことなのだと、そのように信じて、共にこの共同体を大人も子供も一緒になって形作っていく、その祝福を私たちがいただくことができますように、主の御名によって祝福してお祈りいたします。それではお祈りします。しばらく祈りましょう。私たちはあなた様の御顔をまっすぐ仰ぎます。私たちはあなた様の子供だから、イエス様によってあなた様の子供にしていただいたから、私たちはあなた様を父として王として神として心から喜んであなた様に従ってまいります。その姿をお友達も一緒に持つことができますように、お友達を送ってください。お友達と一緒にこの教会を立て上げる喜びを体験させてください。私たちがいろいろと難しいことを考えるのではなくて、ただイエス様だけを思わせてください。イエス様だけにより頼ませてください。イエス様に右にも左にもそれずに従うことがどんなに素晴らしいことか、私たちが喜びを持って体験し、そしてその喜びを お友達にも分かち合わせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。